暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは優しい税についてということで、本日は二戸市役所税務課よりこの方にスタジオをお越しいただきました。まずは自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所税務課の制度太一と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。昨年度に引き続き、はい、制度さん、はい、今回も出演していただいて、はい、本当にありがとうございます。今回のテーマ、優しい税についてということで、はい、毎年2月から3月にかけて所得税だったり、あとは市県民税の申告相談の時期となりますが、今日はその申告相談についていろいろとお話を聞いていきたいと思います。はい、ところで確定申告や市県民税の申告、または住民税の申告、などいろいろな名前を聞いたりするのですが、これらはどのようなものなのでしょうか。
はい、まず確定申告というものは個人の所得に応じて付加される税金を、納めるために行う申告のことです。この税に関しては所得税と呼ばれる税で、国が徴収している税金になります。対して市県民税だったりとか住民税ですね、住民税申告というものも、同じく個人の所得に、かかってくる税金ですが、こちらは私たちが住む市や県に対して納める税金を計算するために行う申告で、市県民税や住民税と呼ばれてたりします。
はい、国の税金であるか市や県の税金であるかの違いということなんですね。はい、個人の所得について申告するということなんですけれども、いつからいつまでの期間のものをいつまでに申告すればいいのでしょうか。
はい、今回の申告では令和5年、2023年の1月1日から同年の12月31日までの期間の、内容ですね、所得だったりに関してを、令和6年3月15日までに申告することになります。
自身が確定申告か住民税申告、または申告が必要かどうかの判断、これらについてはどうしたらいいのでしょうか。
はい、確定申告か市町村申告、どちらをしたらよいかについては、皆さんの所得内容で変わってきます。所得内容の例としては、農業の所得と年金の所得の2つがあるだったりとか、給与所得と不動産の所得があるなどといったケースですね。そこで、それぞれその他にも、ケースが皆さんあると思いますので、皆さんが自分がどういった所得あるかなと、把握しているものを参考に、それぞれ判断できるよう市では申告の手引きというものを発行しております。その、申告の手引きの1ページ目に申告の必要不必要を判定できるフローチャートを掲載しておりました。判断がつかない際にはぜひそちらを活用してみていただければと思います。また申告書の提出が必要ない人もいます。例えば、収入は給与だけで、勤務先での年末調整を行っており、その勤務先の他に所得がない人 だったりとか、収入が年金だけで、その金額が400万円以下で、かつ、医療費控除や生命保険料控除の、控除の申告を受けないという人に関しては申告を省略することができます。本当であればさらに詳しく説明したいところですけれども、これ以上、具体的に話してしまうとちょっとなかなか収まりきらないので、はい、ラジオでの説明はこれくらいに省略させていただきますが、申告の手引きを見ても判断がつかなかったという方については電話で聞き取りながらもお話できますので、市役所の税務課や二戸税務署にご連絡いただければと思います。また、申告その市町村申告が必要と思われる方には市から市県民税の申告書だったりとか手引きを送付しております。また、国税分ですね、所得税に関する、申告が必要と思われる方には二戸税務署から確定申告に関する案内が行われていますので、届いた際にはそれぞれの内容の確認をお願いします。
はい、申告の手引きというものが二戸市では発行されているんですね。
はい、
そちらのフローチャート、今私も手元にいただいたんですけれども、もうすぐ表紙にその判断フローチャートついていますので、はい、まずは、こちらでチェックしてみて、それでもわからない場合は、お問い合わせという形ですね。はい、はい、そして、まあ、その他いろんな疑問があるんですけれども、はい、例えば昨年令和5年に二戸市に引っ越してきた、まあ、そういった場合はどこに申告書を提出したらいいのでしょうか。
はい、引っ越ししてきた方については、その二戸市で課税させていただく、基準日というものがありまして、それが令和6年の1月1日時点で市内に住所がある方については、二戸市の方で、来年度ですね課税させていただくので二戸市の方に申告書を提出する必要があります。令和6年1月2日以降に引っ越ししてきた方については、1月1日時点に住んでいた地域へと申告書の方を提出していただくようお願いします。
はい、ということで、まあ、引っ越しされた方は、自分がどの期間に引っ越したかっていうところで変わってくるんですね。
はい、
それでは続きまして、申告の際に押さえてもらいたい注意点ということで、こちらもいくつかあるかと思います。はい、ご紹介お願いします。
はい、まず申告の計算に含めなくて良い収入があります。まずは障害者年金だったりとか遺族年金についてですね、他は児童手当なども、計算に含めなくて良い収入になります。他にも、様々ありますので詳細は国税庁のホームページに掲載されております。非課税所得という内容で検索していただけますと出てきますので、気になる方は調べてみていただければなと思います。また、収入がなくても申告が必要な人もいらっしゃいます。後期高齢者医療保険だったりとか国民健康保険に加入している人が、そちらの方に該当します。申告を行っていないと保険料、保険税ですねの軽減判定だったりとか医療費の、限度額認定ができなかったり、非課税世帯を対象した給付金などの際にも対象外になってしまうことも考えられますので、毎年そういったところ、後期高齢者医療保険だったりとか国民健康保険に加入している人に関しては、できる限り申告をお願いしたいなというところでした。
はい、
また証明書だったりとか課税証明書所得証明書や課税証明書が必要になる人ですね、こちらに関しても、申告しないと証明書の発行ができない です。申告未申告の状態から発行までの手続きをするとなると、人によっては1日以上かかってしまうこともありますので、急に証明書が必要になった際にもスムーズに発行できるように事前に申告をしていただくのが安心かと思います。
そうですね、必要な書類は余裕を持って揃えておきたいですね。そうですね、はい。ということで申告の際の注意点なども教えていただきました。まだまだお話聞いていきたいところですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続き、申告相談、納税についてのお話伺っていきます。ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
子供が熱を出してしまったのですが、どうしても仕事が休めなくて、こんな時どうすればいいですか。
そんな時は病児保育施設 iHOT をご利用ください。病児保育とは、突発的な発熱などによって集団保育ができないお子様を一時的にお預かりし、子育てと就労の両立を支援するものです。病児保育施設 iHOT は長峰の細川小児科クリニックに隣接しています。基本料金は市内の児童であれば1日あたり2,000円、4時間以内1,000円です。
それならもしもの時も安心ですね。利用する際はどんな手続きをすればいいのでしょうか。
ご利用にあたっては事前の登録と当日の細川クリニックでの受診が必要となります。登録は二戸市総合福祉センター内の子ども家庭科または iHOT で受け付けています。また予約は iHOT で受け付けています。なお、急な利用となった場合についても iHOT までご相談ください。利用料のお支払いや当日の持ち物、その他詳しい情報は二戸市のホームページにも掲載されています。わからないことがあったら子ども家庭科までお気軽にお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回のテーマは優しい税について。毎年2月3月にかけて行われる所得税や市県民税の申告相談の、申告相談に関するお話聞いていました。後半も二戸市役所税務課清堂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半では、所得税や市県民税の申告相談に関する申告の期間だったり、あとは注意点などをさまざまお話ししていただきました。後半まずは申告期間に向けてお知らせしたい内容などあれば、そちらお願いします。
はい。申告書と、まずは申告書と申告の手引きについてです。申告書と、申告の手引き、その申告を、する際に参考にしていただくような、ものになるんですけれども、そちらの方を1月15日以降、順次配布していきます。また税務課や総合支所地域支援課、各出張所ですね、にも設置をしております。確定申告の手引きについては国税庁のホームページをご覧いただくか、二戸税務署でも配布しており ておりますので、そちらへお問い合わせいただければと思います。
はい、前半でもご紹介していただいた市民税、県民税の申告の手引き、こちら現在手元にあるんですけれども、はい、この申告の手引きには、どういったことが記載されているんですか？
はい、まず1ページ目の方にはその、前半の方でもお話ししたそのフローチャートですね、の方が掲載されております。まあ、こちらの方を読みながら、自分がどの収入あるかだったりとか、また年末調整の状況だったりとかですねを確認していただきながら、ご自身が申告必要かどうかを判断して、いただければなと思います。で、次に2ページ3ページ目については持ち物の方だったりとか注意事項ですねを掲載しております。で、4ページ5ページですね、こちらにはその所得ごとの計算方法について、書かれておりましたので、所得の計算したい際には、4ページ5ページですね確認して、いただければなというところです。
はい。
で、次6ページから12ページですね、まあ、ちょっと一部、なんか封筒の印刷あたりもあるんですけれども、まず基本的に6ページから12ページの部分に関しては、控除の部分ですね、その所得から差し引かれる金額について、どう計算したらいいかという部分が書いておりました。で、12ページの最後の部分ですね、
はい、
令和6年度の、改正点、その税制上の、改正について書かれておりまして、今年度は、国外居住親族にかかる、扶養控除の見直しだったりとか、上場株式等の配当所得の、課税方法の統一、また、森林環境税の創設などについて、簡単に説明書いておりましたので、もし気になる方がいればそちらの方ご確認いただければと思います。
はい、
はい。で、13ページ14ページについては、申告書の書き方についてですね、実際に解説が記入例として、載っておりました。で、次に15ページですね、15ページについては、均等割と呼ばれる部分あるんですけれども、まあ、そういった内容だったりとか、あと非課税の対象者の条件だったりとかっていうところが記載になっております。で、一番最後の16ページですね、
はい、
そちらの方には会場、申告相談の会場と日程について載っておりましたので、自分の該当地区どこかなという確認をしたい際にはこちらの方16ページをご覧いただければと思います。
はい、かなり詳しく、記載されていますので、この申告の手引き参考にしながら、進めていっていただきたいですね。
はい、
では続きまして、申告相談行く時の注意点について教えてください。
はい、はい、まず、注意点としては、申告相談の待ち時間を短くするために、書類の事前作成をお願いしているものがありました。一つ目が医療費控除の明細書になります。医療費控除を受ける場合ですね、病院代や薬代の領収書を、現在は出さなくても良くなりましたが、代わりに医療費控除の明細書の提出が必要になっています。自宅で事前に計算と書類作成をしていただき、申告会場に持ってきていただきますようお願いします。2つ目が営業や農業、不動産などの収支内訳書です。こちらの方も事前に作成していただきますと、申告相談の短縮につながります。特に二戸市内農家の方、農業やられている方ですね、多いと思いますので、農家の方向けには市役所や農協で農業所得計算ノートというものも配布しておりました。そちらに収入や経費を書いていただきますと、申告相談早く終わりますので、そちらの方もぜひご活用いただければと思います。次にマイナンバーカードについてですね、 申告書の提出の際にはマイナンバーが必要になっております。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを、マイナンバーカードがない方については個人番号通知カードと、身元を確認書類ですねを持参していただければなと思います。
はい、
はい、次に、申告に必要な書類などについてですね、そちらの方は、先ほど紹介した、申告の手引きの2ページ目に、書いてありますので、そちらの方を事前に確認した上で、ご自身どれに該当するか、読んでいただいて持ってきていただければなと思います。はい、で、申告相談の日程についてでした。2月の8日木曜日から、3月15日金曜日まで、今年度申告相談を行います。申告の手引きの他にも広報2の平1月15日号にも掲載しておりましたので、まあ、どちら読んでいただいても構わないんですが、今お住まいの地区と日程をそちらで確認していただければなと思います。また、申告相談期間中はですね、各会場へ職員が出ているため、市役所や上法寺総合支所での窓口での、申告相談は受けられませんので、その点についてはご了承ください。また二戸税務署での申告受付については2月16日金曜日からの予定になっております。
はい、ということで、先ほど紹介していただきました申告の手引きの裏にですね、日程書いてあります。あとは広報の方にも掲載しているということだったので、ぜひチェックしてください。そしてカシオペア FM でも毎年二戸市からのお知らせの中ですかね、紹介していましたので、はい、様々なところで確認していただければと思います。それでは続いても、はい、はい、お願いします。
はい、二戸市の申告相談に関しては、皆さんさまざまご相談されたいことあると思いますので、幅広く、申告会場の方でお待ちしておりますけれども、自分でできる方に関してはですね、自主申告の方も、推奨しておりました。例年混雑、会場が混雑しますので、それを解消するためにも、もし皆さんの方で記入できるよという方いらっしゃいましたら、自分で申告書を書いてですね、提出をお願いできればと思います。確定申告についてもですね、ご自宅のパソコンやスマホから、できるようになっておりますので、ネットにつなげればいつでも利用できるというところからも待ち時間ありませんので、ぜひご利用いただければと思います。利用するには国税庁のホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせいただければと思います。
はい、よく聞く電子申告 e-tax、
はい、
郵送などでも提出できるんですもんね。
そうですね、
はい、ぜひこちらもご活用ください。はい、それではその他、この申告に関して何かお知らせしたい内容などはございますか。
はい、ちょっと、申告とは、少し変わりますけれども、納税について二戸市の方では、口座振替をお勧めしておりました。納期限までに納められる、口座振替ですね、各金融機関の窓口でお申し込みいただけますので、通帳だったり銀行の印鑑ですね、納付書を持って窓口に行ってお申し込みいただければと思います。またインターネットからの、口座振替の申し込みもできるようになりましたので、二戸市のホームページでウェブ口座振替ということで検索していただければと思います。
はい、では納税についてもぜひ口座振替の方で、はい、進めていただければと思います。ということで、今回は優しい税について、申告相談、そして納税について教えていただきました。スムーズに作業を進められるように、書類など余裕を持って準備しておきましょう。ということで、今回は二戸市役所税務課清堂さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は優しい税についてというテーマで申告相談納税に関するお話を聞いていきました。毎年2月から3月にかけては所得税や市県民税の申告相談の時期となります。確定申告は個人の所得に応じて付加される税金を納めるために行う申告、市県民税申告は私たちが住む市や県に対して納める税金を計算するために行う申告のことを言います。確定申告か市町村申告どちらをしたらよいかは自身の所得内容などに応じて変わってくるため、自身で判断できるように二戸市では申告の手引きを発行しています。中には申告書の提出が必要のない人もいます。例えば収入が給与だけで勤務先で年末調整してあり、その勤務先の他に所得がない人、収入が公的年金だけで収入額が400万円以下であり、生命保険料控除などの控除を受けない人は申告を省略することができます。申告の計算に含めなくてよい収入があったり、収入がなくても申告が必要な人もいるということなので十分に注意しましょう。申告書と申告の手引きは1月16日以降順次配布となります。申告相談へ行く際は申告相談の待ち時間を短くするため事前作成をお願いしている書類があるということなので注意してください。また医療費控除を受ける場合に病院代や薬代の領収書を出さなくてもよくなりましたが、代わりに医療費控除の明細書の提出が義務付けられました。事前にご自宅で計算しておきましょう。申告書を出すときにはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない方は個人番号通知カードと身元確認書類が必要となりますので忘れずに持参しましょう。申告相談の日程は2月8日の木曜日から3月15日の金曜日まで、広報二戸1月15日号にも掲載予定ですので今お住まいの地区と日程をご確認ください。また税務署での申告受付は2月16日金曜日からの予定です。事前準備をしっかりしてスムーズに申告ができるようにしておきましょう。 この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。